聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は出エジプト記2章の1節から10節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと旧約聖書の89ページです。出エジプト記2章の1節から10節、旧約聖書の89ページです。さて、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、そのかわいいのを見て、3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のかごを手に入れ、それに歴性と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の葦の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、パロの娘が三つ浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は葦の茂みにカゴがあるのを見て、はしためをやってそれを取ってこさせた。それをあげると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブルの女のウバを呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその子は、その女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中からこの子を引き出したのですと言ったからである。それでは、命は守ると題して宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
受けましておめでとうございます。と言いつつもですね、日本に私子どもたちが家族がいますから、14時間前に、明けましておめでとうというのがまず一報が入るんですね。そうするとなんか皆さんもそうでしょうけれども、日本の方と やってるとなんか変な感じですよね。それから14時間後にですね、こちらで、明けましてハッピーニューイヤーと言ってもなんかピンとこないような部分があり、特に私一人ですから何の変化もないんですね。特に何を準備するわけでもないですし、お祝いするわけでもないですから、淡々と過ぎていきます。でもそれは逆に言えば本当に幸せなことだと思いました。今朝も今日私が最初に読んだ聖書の言葉がヘブル人への手紙でした。イエス・キリストは昨日も今日も明日も変わらない、永遠に変わらない。そうか、こんな自分でもチャランプランでどうしようもないけれども、お前を通して、その弱いところを通して神様の栄光が現れるよと言ってくれる神様、イエス様がいつもそばにいてくれる、変わることがない、このメッセージは私には本当に嬉しい話です。本当に宝のはずなのに、一人一つの命は宝のはずなのに、今日の聖書のところを見ますとなんか悲しい記事が書いてあります。これはもうかなり昔の話ですね。3500年以上前だと思いますね。モーセの時の話です。預言者モーセといって旧約聖書からは切り離せない、ユダヤ人の歴史からは切り離せない特別な預言者の誕生のことが書いてあります。2章の1節。さて、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。レビというのは祭司の一族です。その家の娘をめとった、同じ一族内で、結婚したっていうんですね。そうすると女は身をもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。なぜ産んだ子を隠さないといけないんでしょう。産んだ子を隠す必要がどうして出てくるか。普通は見て見て見てですね、大事にして人に見てもらうと思います。でもこの時隠すんですね。 3節で、しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製の籠を手に入れて、それに歴青と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていたとき、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みに籠があるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。隠しきれなくなった。なぜ隠さないといけないのか。せっかく生まれた子供です、男の子。その子を隠しきれなくなったので、カゴに入れてナイル川に流したっていうんです。なんでそんなことする必要があるでしょうか。自分の子供をなぜ隠さないといけないか。そしてその大切な子供をなぜこんなところに置かないといけないのか。お姉ちゃんがそれをして、まあ、しましたけど、じっとどうなるか見るんですね。弟は一体どうなるんだろうか。カゴに入れられた弟はどうなるんだろうか。これはやがて、王様のエジプトの王の娘が見つけて自分の息子として育てるんです。これが不思議な神様の導きですね。エジプトの王の子として育って、やがて大人になってエジプトで奴隷になっていたヘブル人を助けることになります。それがモーセ。このモーセがなぜ殺されるような状況にあったのか、それは一章を読むとわかります。一章をご覧になってください。今日の、出エジプト記の一章の、ところですね。二章の前になりますけれども、その八節のところから読みます。ヨセフさんというのはユダヤ人のことですね。イスラエルの民でとても優秀な人でした。そしてこの方はエジプトの首相にまでなったんです。王の次に継ぐ人になったんですけれども、この人のことを知らない人が出てくる。王様が立つと、やがてイスラエルの民がなんでうちの国にこんなにいるんだという問題になるんです。その記事が書いてあります。8節から読みます。さて、ヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。そこで彼らを苦役で苦しめるために、彼らの上にドームの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかし、苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、海台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプトの女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。またパロは自分のすべての民に命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。というわけです。エジプトで、もともとはエジプトのためにとても仕えたイスラエルの民、ヨセフでしたが、そのヨセフが亡くなってだいぶ経ってヨセフのことが分からなくなった。その王が、新しい王が立った時に、なんでうちの国にこんなにイスラエルの民がいるんだっていうことで、危ないと思い始めたんです。それで彼らをものすごい激しい仕事、労役に就かせました。レンガ作りなど。でも彼らは 押さえつければ押さえつけるほどどんどん広がるんです。子供たちも生まれる。それで王様とんでもない命令を出します。産婆さんを呼んでですね、子供が生まれたら、男だったら殺せ、女だったら生かしておきなさい。そしたらその17節にですね、こうありました。助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王の命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。王は怒るわけですね。なぜ生かすんだって、殺せって言ったじゃないか。いや、殺そうと思うんですけれども、イスラエルの女たちは私たちが行く前にもう赤ちゃん産んでしまうんですって言って、なんとか逃れたと書いてあります。それでパロは怒ってですね、新しい子供が生まれたらナイル川に流せって命じたんです。それでこのレビの家の娘は自分の子供を3ヶ月間なんとか隠したんですけれども、もう隠せない、大騒ぎするし、もうやっぱり泣くし、これはどうしようもないと思ってナイルに持っていったわけですよ。もうそのままだったら死ぬかもしれない、でもなんとか助からないかなと思って、お母さんはもう本当絶望でですね、家で泣いてたんだと思いますけど、お姉ちゃんがどうなるかと思って様子見てたら、王様の娘が見つけて自分の子供として育てた。不思議な出来事が起こるものです。このモーセを大切に思ったのは実の母です。だからそれを守ったのは分かります。17節には、助産婦たちは神を恐れていたから赤ちゃんを守ったというふうに書いています。確かにそれもあったでしょう。でも助産婦さんっていうのは毎日毎日、下手をすると毎日毎日命が生まれてくるのを見てるわけです。新しい命が生まれるところ、生まれるだけじゃないんですね。一生懸命生きようとするんだけど、死んでいく命を見てるわけです。私の兄も、実は私に兄がいたんですけど、死んだんですね。それは死産でした。首にへその緒を巻いててですね、それが首にしまって亡くなったんです。私の子供5人とも首にへその緒を巻いてたんです。特に真ん中の女の子は仮死出産ですね。息が止まって、心臓止まって一遍生まれたんですけど、心臓は止まってないか、息が止まって生まれたんですけれども、生まれてからしばらくしてですね、蘇生しました。で、仮死出産って書いてあります。命が生まれるかなと思ったらそれがなくなる。一生懸命生きようとしている命が目の前でなくなっていく。それを見ていた助産婦たちは、殺せって言われたって、はいそうですかって絶対ならないと思うんです。やっぱり守りました。それが神を恐れるということだったんだと思うんです。だとも思うんです。聖書の中には、自分たちの命が危なくても目の前にいる命を大切にした人たちが出てきます。それに極めつけがイエス・キリストですけれども、その方たちのことをもう一箇所今日は見たいと思うんです。ご一緒に聖書を開いてください。皆さんのお手元に教会の新改訳聖書がありましたら、列王記というところを開いてください。列王記の2っていうところです。589ページ、列王記の2の7章のところです。列王記2、皆さんのお手元に新改訳聖書がありましたら、589ページ、列王記の2の7章の3節からのところを見てください。ここに命を大切にした人が出てくるんです。その大切の仕方がまだ半端じゃないんですね。それをお分かちしたいと思います。旧約聖書の589ページ、列王記2の7章の3節から読みます。さて、町の門の入り口に4人の雷病人がいた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうか。たとえ私たちが町に入ろうと言っても、町は飢饉なので私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら、私たちは生き延びられる。もし殺すなら、それは死ぬまでのことだ。こうして彼らはアラムの陣営に行こうと、夕暮れになってから立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。見るとなんと、そこには誰もいなかった。 主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせられたので、彼らは口々に、あれ、イスラエルの王がヘテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲うのだと言って、夕暮れになると彼らは立って逃げ、彼らの天幕や馬やロバ、すなわち陣営をそのまま置き去りにして命からがら逃げ去ったのであった。この雷病人たちは陣営の端に来て一つの天幕に入り、食べたり飲んだりして、そこから銀や金や衣服を持ち出し、それを隠しに行った。また戻ってきては他の天幕に入り、そこから持ち出し、それを隠しに行った。彼らは話し合って言った。私たちのしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに、私たちはためらっている。もし明け方まで待っていたら、私たちは罰を受けるだろう。さあ行って王の家に知らせよう。ここまでです。この状態がですね、今から2800年ぐらい前のことなんです。イスラエルが北と南に分かれていました。北イスラエルと南ユダといいます。二つの王国に分かれていた時代のことなんです。その北イスラエルの首都といいますか、都がサマリアでした。そのサマリアは城壁で囲まれていたんです。城壁の中にみんな住んでいました。ところがですね、その北のアラムという大きな国が攻めてきたんです。サマリアを自分のものにしようと思ったわけですね。でどうしたかというと、攻めてきまして、それでこのサマリアの城壁の外にずっと自分の陣営を作ったわけですよ。テントをどんどん広げてですね、自分たちがいるところ、そして兵糧攻めにしたんです。特にその時飢饉があったんですね。サマリアには、サマリアの地域全部飢饉がありました。ですからただでさえ食べ物がない。そこへ持ってきて、アラムが攻めてきて周りをこう取り囲まれ、包囲させられてですね、そして食べ物が絶対外から入らないようにされてしまったんです。もうそしたらどうなるかといったら、もう食べ物当然なくなりますね。ものすごい悲惨なことが起こったんです。読みませんけれども、6章にはそれが書いてありますが、自分の子供を食べた人がいるんです。お母さん同士相談してですね、もうこれは私たちが生きていくしかしょうがない、生まれたばっかりだと思うんですけど、私の子供を今日は食べよう、そしてあなたは明日はあなたの子を食べよう、そんなことが起こってたんです。人間極限になったらそういうことが起こります。戦争の中で起こりますけれども、この時もそんな悲惨なことがサマリアの城壁の中で起こってたんです。そんな時、神様がこのイスラエルの民を助けるために一つの出来事を起こされたんです。それが今日のところに書いてありましたね。6節からですけれども、主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせられたので、彼らは口々に、イスラエルの王がヘテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲うのだと言って、夕暮れになると彼らは立って逃げ、彼らの天幕や馬やロバ、すなわち陣営をそのまま置き去りにして命からがら逃げ去った。音を聞かせたらしいんです。神様がすっごいわーっていう音、馬のヒヒヒーンっていう音、ものすごい音が前から聞こえるわけですね。でアラムの大軍としてはずっと兵糧攻めにしてちんたらちんたら待ってるわけですよ。夕方になって早めにテントに入って、よし今日もまた一日過ぎたぐらいのことでのんびりしようと思ったら、突然暗い中でそんな音が聞こえてきたので、あのイスラエル、サマリアの王たち、イスラエルの王たちは大軍を呼んできたなと、仲間にしたな、それでここへ来たんだっつってですね、もう逃げたんです。全員が逃げちゃった。そのテントを後に残して、もう食べ物も金銀も衣服も全部置いて、馬も置いて逃げたっていうんです。よっぽど怖かったんだと思うんですね。逃げてしまいました。この逃げたという話でも、イスラエルの人ですね、サマリアの城内の人、誰も知らないんです。誰も知らない時に、城壁にいた人たちが、城壁といいますか、城壁がありまして、その門のところにいた人がいるんです。誰かと言いますと、この3節に書いてありました。7章3節ですね。 さて町の門の入り口に4人の癩病人がいた。今新しい聖書では癩病という言葉が変えられています。重い皮膚病というふうに変えられています。というのは今は癩病というのは治る病気です。でもこの治らないと決められて隔離されたためにですね、そして聖書にその名前があるためにその方たちの追ってきた辛い人生と重なりますから、聖書はそのようなことを書いていない。また病気も相当確定できないことから重い皮膚病と書いています。でも新改訳聖書はまだこの癩病という言葉が残っていますから私はそれを使いますけれども、症状は似たようなものなんです。治らない。その当時はですね、そしてものすごくただれるんです。色も変わる。外から見たらはっきりわかるんです。そういう人たちはその病気になったらどうするかというと隔離されてしまうんです。隔離病棟どころじゃないんですね。もう遠く離れたところに行かないといけないんです。今まで仲良く家族で住んでた、仲間がいた、一緒に笑った、生活した人たち全部後に置いて自分たちだけ、病気のものだけで住まないといけませんでした。そういう目に遭ったことあります？いじめられて一人だけ隔離されたようなことはありますか？ないでしょうかね。私は一度いじめられたことがあるんですけども、小学校の頃にですね、低学年の頃でした。二つグループがあって、そのグループうまく両方つながって両方と遊んでたらですね、嫌われてしまいまして、でいじめられるようになったんですけども、今でも忘れないですね。あのいじめられるというか仲間外れにされるのは辛いものです。後でまあ元に戻ったんですけれども、この人たちは元に戻りません。治れば、祭司が見て治ったと判断されれば元に戻れたんですけれども、そうでない限りはずっと隔離されました。それだけじゃないんです。隔離された生活から人がいるところに出ていくときには大声で叫ぶんです。叫ぶ内容は、私は汚れてるんですって叫ぶんです。皆さん私は汚れていますって歩いていくんです。こんな惨めなことはないですよね。こんな惨めなことはない。この人たちが飢饉があって門のところにいたんです。なぜ門人のところにいるか分かります？中には入れてもらえないんです。他の人が嫌うから、汚れた人だって思ってるから。外に行くと敵がいるから行けないんです。彼らの入れる場所っていうのは門しかないんです。だからそこにいるんですね。で、彼らがずっと門でいながら、門の中では餓死者が出てるんです。で、そこでふと思いついたんですね。あれ？なんで自分たちこんなところにいるんだって。なんで門でこんなところで私たちは死なないといけないんだって。中に入ったってどうせ生きていけない。それだったら、あのアラムの軍隊のところに行って、助けてもらおうやという話になったんです。みんなで相談して。助けてくれんかもしれん。白旗持って行って、降伏しますって言っても殺されるかもしれない。でもそれはその時死ぬまでだって言うんですね。それが4節です。彼らの言葉が書いてありますから3節から4節もう一度読みます。さて町の門の入り口に4人の癩病人がいた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうか。たとえ私たちが町に入ろうと言っても町は飢饉なので私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるのなら私たちは生き延びられる。もし殺すならその時は死ぬまでのことだ。そして行ってみたんです。そしたらちょうどその頃神様がすごい音を聞かせてみんながもう逃げた後でした。ビクビクして入っていったんです。テントに誰もいない。中には食べ物はある、着物はある、お金まである。まあみんなで行きましてそれを片っ端から食べます。ほっとほっとしてもっと食おうやって隣にも行くんです。で隣のテントでもまた食べる。そしたらお腹が膨れてくると金銀が気になってですね、これ自分たちのものにしようかって言ってですね、自分たちで隠していたんです。それずっと続けるかと思ったら彼らはやめたんですね。それが9節に書いてあります。9節をご覧になってください。彼らは話し合って言った。 私たちのしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに私たちはためらっている。もし明け方まで待っていたら私たちは罰を受けるだろう。さあ行って王の家に知らせよう。彼らは話し合ったというんです。自分たちでいっぱい食べて隠しているとき、あ、こんなことしてたらダメだ、これは良い知らせの日なのに私たちはためらっている、どうしようかと悩んでいる、もし明け方まで待っていたら私たちは罰を受けるだろう、さあ行って王の家に知らせよう。ちょっと考えてほしいんですけど、彼らが罰って言ってるのは何のことだと思います？こんなことしてたら私は罰を受けるって言ってますよね。彼らはためらってたんです。あの王様のところに行って城壁の中のところ、城壁の中の人たちに向かって、アラムの人たちいなかったぞ、軍隊逃げてるからみんなこっち来いと、食べろ、一緒に食べ物あるから食べようっていうのをためらってたんです。それは当然わかるんですね。彼らは汚れたものって言われてたんです。差別されてたんです。人間ではないような扱いを受けてたんです、彼らから。だから言いたくないのはわかりますよね。でも最終的には罰を受けるからって言っていくんですけど、彼ら罰って言うけど今までの人生以上の罰なんてないんですよ。突然皮膚病になってみんなから汚れてるって言われて、家族からも親しい人からも離れさせられて、 私は汚れてるんですってみんなの前で叫ばないといけなくなって、そして最後には死んでもいいやないかと思った。何度ももう殺してくださいって神様に祈ったと思うんです。惨めで悲しくて、それ以上の罰があるでしょうか。聖書には罰って書いてますけど、彼らが言ったと書いてますが、私はこれはあんまり大きな要因じゃなかったんじゃないかなと思うんです。彼らが言いに行った、彼らはこれを伝えに行きます。そうするとどうなるか、門で、城門で一人監視をしていた人がいるんですけど、その方はですね、この知らせを聞いてみんなが群衆がブワーッと出ていった時に踏み潰されたっていうふうに書いているんです。それぐらい群衆が一気に中から出てきました。群衆が出てきてもう略奪略奪ですね、そのテントの中からみんな取って、そのみんなの城壁の中に持っていきます。そして安い値段で売り買いがされるようになります。そうやって戻されたら彼らの分にはほとんど残らなかったと思うんです。そして彼らはどこへ戻るか、城壁の中には戻れないんです。だって今日の聖書には彼らが治ったと書いてないんです。彼らはこの重い皮膚病のままなんです。皆さんだったらどうしますか。病気が治ったんであれば、病気が治ったんであればみんなと一緒に喜ぶことも倍増すると思うんです。でも治らない、自分はもう皮膚もうひどいまんまなんです。ただ食べ物があることが分かった、でそれを自分で持っとけば、あの憎たらしい自分を差別した連中と分けなければ、自分たちはそこで体は調子悪いけどもずっと食べていけたんです。分けたら減る、自分たちの食べるものもなくなる、もっと早く死ぬかもしれないのに、彼らは分けることを選ぶんです。この後読むと彼らが門で叫ぶんですけども、最初信じてもらえなかったと書いてます。本当に惨めですよね。でも私は実は昨日の私の聖書日課がここだったんです。そして私はこれを読みながらですね、彼らを動かしたものこそ神様が私たちの中に入れてくれた息吹、神様は呼吸を入れて私たちが生きるものになったと書いてます。霊ですね、それだったんじゃないかと思ったんです。それは自分も惨めになるかもしれないけど、今死にかけてる人、ほらもうリッチな生活してたかもしれない、今は苦しんでる、また元の生活戻るかもしれない、でも彼らが今死にかけてるんだったら分けよう、そう思った。 ある方から連絡がありまして、年末私のところにケン・ジョセフさんっていう人が泊めてもらえないかという話になったんです。で、私はその時期のことがわからないので、いつ頃ですかって聞いたら、その時にはマンハッタンの方がいいから、そちらに泊まらなくてもよくなりましたっていう話になったんですね。あ、そうなのかなと思ってたら、後で聞いたらですね、今日来られている鵜久森千恵さんのお宅に泊まるようになられたんですね。で、私どんな方なのかなと思ってネットで調べたんです。そしたら講演をかなりされている方です。有名な方ですね。大学で助教授をなさっている方なんですけれども、日本が戦争で負けて、その後マッカーサーが入った時に、間もなくマッカーサーがですね、世界中の人に助けを頼んだんですって。日本の復興のために助けてくれないか。で、そうやってきた最後の便に乗ってたのがケン・ジョセフさんのご両親だそうです。それでそのご両親と一緒に育ったんですね。日本で育てられました。だから日本語話されます。クリスチャンですね。そして彼は災害なんかをですね、世界中の災害、イラクにも行かれてますけど、大学生と一緒にどんどんいろんなとこ行かれてるんです。日本の災害にも必ずそこに行かれたようです。東北大震災の時にもすぐさま行かれました。そんなことをされた方です。私はこのお話、この話を聞いたせいでですね、おかげでこの方のことをネットで見ることができて本当に嬉しいと思っています。で、この方がおっしゃったこと、講演の中、昨日講演も見てたんですが、その中でおっしゃってました。災害地に行くと必ず起こることがあるって言うんです。必ず起こる。何が起こるのか。近所の人たちがですね、特に東北なんかになると喧嘩するんですって。やっぱりいがみ合ったりする場合もある。ところが災害が起こってですね、お互いに言えなくしちゃったりなると助け合うんですって。そばの人をやっぱり大事にする。失ってみたらそばの人を本当に大事にする。家族が機能する。日本という国はとても素晴らしい。そういう近所や家族が機能する国だって言って、昨日の講演でおっしゃってました。イエス・キリストの話なんか全く出てません。その中では多分救援かなんかの講演だったんだと思いますけど、そういうところのですね、そこで話された内容ですけど、まさに今日の聖書に通じるんです。この重い皮膚病の者たちが自分たちの明日は分からん、また惨めな生活に戻る、分かっていても自分の持っているものを分ける、それが神様が人間にくださったとても素晴らしいものだと思うんですね。昨日読みまして、私は神様に祈ったんですね。神様、この重い皮膚病の人たちほどのことは私はできません。大事にしたいんですけど、私はどうしても自己中心的ですから、隣の人のことを大事にできません。きっとでもできることがあるでしょう。そのきっとできることを神様が教えてくれたときに、はいって言えるようにどうかお願いします。そう祈りました。祈りながら、この私にそのことを教えてくださった重い皮膚病の人たち、治らないで亡くなったんだと思います。この時城壁の中にいた人たちよりははるかに早くみんな死んでいったでしょう。その人たちに私は会うんですね。その時に顔を合わせた時に、ありがとう、あなたのおかげで、あなたの記録が聖書に残ってたから、私は2017年の新しい年に人をやっぱり大切にしたい、そう思ったって顔を見て伝えたい。にっこり顔を見て、まっすぐ顔を見て伝えたい。だから神様、私にできることをさせてください。そう祈りました。もうしばらくもう涙止まりませんでした。私たちの中には神様の宝物が生きています。失わないと案外私たち忘れてしまっています。でもみんなの中にあるんです。たとえ惨めな思いしていじめられてても、そのいじめてる人と一緒に生きようとする宝が隠れています。そのことを私たちに命がけで教えてくださったのが主イエス・キリストです。 今日は月の初めですから、聖餐式をこれから行います。どうぞ聖書を聞いてください。私が読んでいきますから、イエス様がなさったようにしていきます。イエス様は弟子たちと最後の時を過ごした時、弟子たちに、自分を裏切る弟子たち、自分の命、隣の命を大事にできなくなる弟子たち、でも最終的に全てを失いそうになったら、お互いを必ず大切にできる弟子たちに向かってイエス様は聖餐式をなさいました。食事を分かちながら、お前たちみんな家族だから一緒に生きていきよとおっしゃいました。その聖書の箇所を読みます。マタイによる福音書26章26節から。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ただ、言っておきます。私の父の国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。イエス様は、弟子たちを前に言われました。あなたたちの罪を許す。許されてるよ。自分も隣の人も大切にできなくなる時もある。でもあなたの中には宝があるから、神の宝が生きてるから、息吹が生きてるから、あなたのために、その裏切ったあなたのために命を捨てる私の体を覚えて、許しを覚えて、神の許しを覚えて、しっかり顔を上げて生きていきなさい。これが主イエス・キリストのメッセージです。29節におっしゃいました。ただ言っておきます。私の父の国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。子供を守った、自分の命が危なくても子供を守ったサンバさんたち、また自分の命が危うくなるのに自分の食べ物を分けた重い皮膚病の人たち、この方たちと私たちはイエス様の食事で、イエス様の食卓で一緒に食事をすることが起こります。イエス様はその時を待ってくれています。それまで私たちは自分たちの罪深さを自覚しながら、でも励まされてお互いの命を大切にし合っていきましょう。お祈りをします。主なる神様、皆をあがめます。人間は愚かです。相手が怖くなって、数が怖くなって、赤ちゃんを殺せという命令を出すようなものが人間です。弱いところから潰していく、本当に私たちの罪深いことを覚えます。でも母親を守ろうとしました。そしてサンバさんたちは、たくさんの命が生まれて死ぬのを見てきたサンバさんたちは守ることを選びました。殺されることが可能性があったのに。また重い皮膚病の者たちは、自分たちの死期が早まるのに、また惨めな生活をするの分かってるのに分けました。主よ、私たちの中にはそんな豊かなものがあります。どうぞそこへ帰らせてください。この世のルールで生きれば、私たちはすぐに焦点がぶれます。その時にはそばにいる弱い人たちを蹴落としていきます。どうぞその時には早く気づけますように。そして方向転換して、ごめんなさいって言って、大事にする方向に歩めますように導いてください。今から行うこの聖餐式が、その聖餐式が参加されるお一人お一人にとって、新しい許しと決断の時になりますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。